ただいまから本日の会議を開きます。日程第一、一般質問を行います。質問の通告がありますので順次発言を許します。5番、宮下隆之議員。宮下隆之議員。
はい、5番。本年最後の12月議会、一般質問でありますが、図らずも天津地区の議員が立て続けに3名、質問をしてまいります。私はあくまでも冷静に質問をさせていただきますので、町長もぜひその瞬間湯沸かし器の元栓を閉めていただいて、答弁をいただければと思っております。それでは早速質問に入ります。買い物難民策の救済策はと題して質問を続けてまいります。当庁海岸地区におき大変残念なニュースが飛び込んでまいりました。長らく海岸地区の町民の食卓を支えてきたスーパー玉木屋さんの廃業との一方であります。先般も来年度予算の意見交換会の際、他の議員からも話が出たところでありますが、私は今回の一般質問でと考えておりましたのであえて発言をしなかったわけでありますが、これらの問題提起は私が当時在任中にも取り上げた記憶があり、過疎化が進み高齢者比率の高い当庁にとって買い物難民や医療難民の対策は必須との発言をしたような記憶がよみがえってまいります。例えば医療難民、救急隊が搬送者の病歴や病状、あるいは飲用している薬の種類などの情報をいち早く搬送先の病院に伝え、待ち受ける病院側は伝えられた情報をもとに対応可能な医療体制を整え、患者の治療に当たれば救える命も多くなるものとの提言であったと思います。私が政策提言をした緊急医療キットは当庁でもようやく近年、遅かりしといえども日の目を見て現在取り組みがなされておりますが、しかし当時提案した吉慶さんなどの移動販売を手掛ける業者を活用し、買い物難民と呼ばれるいわゆる買い物弱者の救済策の提言は未だ実現に至っておらず、大変残念に思われてなりません。そこで1番目の質問に入ります。移動販売の活用について前段で少々触れ若干重複をいたしますが、当時このような日が来ることを想像し、まずは当庁の市場の実態調査をし、必要に応じ移動食材販売を手掛ける業者などを活用した買い物難民救済策の検討をしてはとの発言をいたしましたが、とうとうこのような時代に直面をいたしました。現在でも一部の町民の方々は生協系の食材配送などを利用されておられるお宅も存在をいたしますが、店舗の相次ぐ閉店に伴いどんどん遠のく買い物先、当庁海岸地区に住む高齢者にとりさらにますます買い物が困難となり、日常の生活もままならない現実に直面する事態となってしまいました。いかでしょうか、町長。ご自身はマイカーでの移動手段を持っておられますから、さほどの不便を感じておられないかもしれませんが、杖をつき押し車をして雨風大雪の中でさえ日常の生活を支えるため買い物へと出かけていた、その買い物さえ不可能となります。町長は先般の来年度意見交換会の際、まずは商工会と相談してとの考えを述べられておられますが、コロナ禍自身も苦しい営業状態の中でそのような可能性があるものなのか、いささか疑問に思われます。まあ、たとえ希望者がいたとしても異業種であってはことの解決にはなりません。町長、のんびりとしていられないこの問題、行政としてどのように町民の困難を救済し日々の生活を支えるのか、答弁をいただきたいと思います。
町長。
最初に宮下議員さんの第1点目をお答えをいたしますが、まあ、ご発言のようにですね、 長らく小売あるいはですね割烹民宿長年にわたって本当にですね営業を続けてまいりました玉木屋さんがですね閉店をされるという驚きの一報を聞きましてですね、誠にですね憂慮しながらこれは町のですね大きな損失というふうに取りながらですね対応も考えてまいっているところでございます。今ご発言のですねこのような状況の中における買い物難民をいかにするかということでございますが現在ですね海岸地区におけるですねそういう関係のですね実情を皆さんもお承知とは思いますが改めてですねちょっとお話をさせていただきますがまずフードセンターさんがですねその海岸特区の皆さんのですね希望を受け取りながらですねそれをですね各個に、届けておられる清水騒動さんはですねまた状況の変化によりましてさらにですねこの事業をですね強化したいという考えがあられるようでございます。また生活協同組合がですね週1回それぞれの皆さんに注文書を配布いたしましてそしてですねその注文書に基づいて宅配をされておるという実情もございます。また出雲崎で助けたいというですね古屋の里でやっているわけでございますがこれはですね65歳以上あるいは障害者に限定されているようでございますがその皆さんのですね要望に応えながらですね買い物難民といわれる皆さんのお手伝いをしておられる。さらに移動販売車がですね3台程度入っておるようでございます。かかる状況の中におきましてねただいま議員さんの発言になりましたように先般産業団体との懇談会の席上でこれはですね海岸地区における村内もそうなんですが大きな課題であるとこの問題をいかに対処するかこの件についてですね、商工会あるいはですねこういう関わっておられる皆さんと相図りながらですね海岸地区の皆さんの買い物難民といわれる方々の利便性を図ってまいるという所存でございます。率直に申し上げますがねやはり玉焼屋さんが現在今までですねお店を張っておられればですねこういう方々はですねあまりですね積極的にですね行動ができないという事情もあります。これ当然です。しかしこういう厳しい状況になりますればねこれやっぱりそれぞれの皆さんが商売ですからね住民の皆さんの要望に応えて極力ですねそういう買い物難民といわれるマイカーを持たないいろいろな皆さんそういうところにですね全力を挙げて手当てをされ利用する皆さんもよし、ね、本当に売りになる方々もよしさらに町もよし参謀よしとそういう方向で今後進めてまいりたい。もうしっかりとですねその関わりをですね構築してまいるという質問です。
5番宮下議員、
しっかりとやっていただきたいし、町長もまた今ですねしっかりとやっていくという決意を述べられたところであります。ちょっと私はですね、政治は転ばぬ先の杖であるべきと考えます。この問題は当庁のみならず全国過疎化の進む地域自治体においては深刻な問題として捉えられており、国を経済産業省でも重い腰を上げ平成22年度の補正予算による地域商業活性化事業補助金、つまり買い物弱者対策支援事業なるものを公募し、最終的には全国12の事業が採択をされたとの情報もございます。ここではまず資金的な面、つまり国の補助事業の内容を若干申し上げますと、事業1、商店がなくなった周辺集落で行うミニスーパー事業、事業2、スーパーと商店街が共同で取り組む共同宅配事業、事業3、 NPO 等が御用聞きを行い、スーパーの商品を配送する事業。事業4、農業者が小売業者と協力して取り組む移動販売車事業。そして事業5、スーパーと自治体が協力して運行する買い物支援バス事業など、いろいろとありますが、要件としては、いずれも2つ以上の事業主体の連携事業であることが必要とされております。今ほど国の事業に沿った一例を申し上げましたが、例えば尋ねれば、何がしかの救いの手はあるのではないかと思われますが、町長を重ねて申し上げますが、この問題は深刻であり、待ったなしです。生活者はたった今食べるもの、今ないものを失うことになるわけでありますから、まずは商工会の意見を聞いてなどという悠長な問題ではございません。ただいま私の提言以外にも、町長お話のとおり、さまざまな方法があると思われますが、当庁として早急なる施策を立て、答えを出すべきと考えますが、再度重ねて町長の答弁を伺います。
町長、
ただいまの国の補助制度の中のですね、対象とする事業、すでに町は先ほど申し上げた事業が入っております。補助金をいただくためにやるんじゃないですかね。私はやっぱりね、これからのこの買い物難民と言われる皆さんに対応するためには、移動販売をね、徹底的にやるべきだと。移動販売っていうのは、ね、ただ物を買ったり売ったりではないんですよ。移動販売っていうのは、あるところに移動販売者が行く。そこに行くとね、お年寄りの皆さんが集まってくる。買い物をしながらまた責任話をする。いわゆるね、移動者が皆さんの後の茶の間なんですよ。私はね、これからの高齢者時代の、あるいはですね、独居老人、皆さんおられるわけですから、逆に、その宅配も皆さん、いいですよ、やってもらいます。どうも、移動販売者からね、徹底的にね、町内をお回りいただいて、ね、週2回なり、3回、場所を決める。そうすると、そこに皆さん集まってくるわけですね。そうすると、本当に皆さんが、ね、隣近所顔を合わせて責任回しをする。買い物もよし、ね、またそういう近隣のね、いわゆるコミュニケーションが図れる。私はね、補助金をもらってやるという考えはないです。ね、伊豆の沖町の実情に沿った町民の利便性がいかにあるか、その辺を徹底的に原点を解析しながら対応してまいるという考えです。
5番、宮下議員。
町長おっしゃるとおり、私もですね、質問の趣旨というのは移動販売の活用ということであります。宅配事業ということではありませんし、もう一つには今一例として国の事業をご紹介したのも補助金をもらってくれということではないんですね。こんなこともありますよというご紹介であるということをご理解いただきたいと思います。それでは質問の2番目に入りたいと思います。デマンド交通活用について、私は現在いわゆるこのデマンド交通と呼ばれる会議に議会担当として参加をしております。地域巡回型と位置づけられる性格のこのデマンド交通ではありますが、現在の運行状況は決して町民のニーズを満たすものではなく、例えばお帰りライナー便、このライナー便と称する便は何をもってわざわざ中越線のあの位置で乗り換えをしているのか、長岡市からのトンネルの前のあの場所で数少ない路線バスで帰ってきたらデマンドでお迎えに行きます、そこで乗り換えてください。私には全くその意味が汲み取れません。例えば冬の大雪の中、吹雪の中、あるいは雨風嵐の中、たとえ対象とするものが長岡市に通学する子どもたちであったとしても、あそこで乗り換えろということなのか、しかも出雲崎駅で下車し、そこから先は運行しないとも聞いております。学業支援の観点からも大きな疑問を抱き、理解に苦しみます。なぜ当庁のみの狭い範囲の地域巡回型を選択したのかと聞いてみますと、国の運行許可が下りないためとか、越後さんの運行する路線バスの妨げにならないためとかの説明であります。いろいろ事情はあるのかもしれませんが、民間会社である越後交通さんは、必要ならば当然、自社の企業努力により経営戦略を重ねるべきであり、行政が民間会社に忖度しているのか、あまか不思議な思いを拭うことはできません。町長、我々が守るべきは 民間業者ではなく、それは主権者である町民ですよ。デマンド交通は路線バスよりはるかに利用者にとり優位で、なおかつ利便性が高い。そのデマンド交通をよりタクシーに近い運行とする、いわゆるドアツードアのような運行形式に、このデマンド交通の運行ルートを再検討してはと考えます。仮にこの施策が具現化されれば、例えばではありますが、酷似した移動手段である福祉タクシー利用券の予算や路線バス運行補助金なども一元化し、このデマンド交通の予算に充当すれば、予算的にも町民ニーズを満額捉えた相当濃密で濃厚な運行が可能となるものと考え、私のない頭に浮かんでまいります。予算にも限りがありますが、まあ予算面はともかく、今申し上げた町民の足となるこのデマンド交通のルート拡大見直し、この点についての町長のお考えを伺いたいと思います。
町長。
宮下議員さんの2つ目のご質問にお答えいたしますが、質問の趣旨はですね、いわゆる長岡、柏崎等々町外にですね、医療機関の受診、あるいはですね、買い物にですね、デマンド交通を活用すべきというご意見ですが、まず不可能です。私はですね、今議員さんが町民のいわゆる、ね、守る、そのためにもこれは不可能です。なぜかというならばですね、私はやっぱりね、公共交通機関といわれる越後交通、伊豆巻交通、JR 越後線、デマンド、それぞれの役割があります。その役割の住み分けをしっかりとして、この機能をですね、相連携をしながらですね、このいわゆる交通体系を整えていくべきと私は考えます。皆さんもご承知のように、今越後交通はですね、乗客数が本当に少ない、ね、路線の廃止、ダイヤの改正をしたいと申し入れがあります。私たちはそれを極力ですね、お留めをして、なんとか現路線、あるいは、ね、ダイヤ改正がないようにお願いしたいと申し上げております。さらに皆さんもご承知のように、今般ですね、JR 東日本がいわゆるローカル線の赤字路線を公表いたしました。その線上には越後線も上がりました。皆さん、これらのね、交通機関が仮に廃線となったらですね、これは単なる交通じゃないんですよ。産業、あるいは観光、通学にものすごい影響出ますよ、ね、そういう意味合いからして、私は逆にね、これからはデマンドはデマンドの役割をしっかりと果たし、越後交通に対しては限りなく皆さんからご利用いただく、 JR 越後線についてもこれから私はね、周辺の皆さんに相図っていかにこの路線を存続するか、命がけやらなきゃダメですよ、ね、そういうものを松が全て肩代わりをしたらですね、廃線撤退ですよ。その時に松がデマンド交通全て対応できるでしょうか。そうじゃないです、ね、それぞれの役割分担をしっかりと明確にし、それをお互いに創造的に有効に生かしながら、最終的なね、町民の皆さんの利便を図る、そのために私たちはね、そうでしょ、福祉タクシー券と、ね、交通券、昨年も2万から3万にしました。そういう利用をしていただきたい。デマンド交通で全てを賄うことは到底不可能であり、現状の公共交通をいかにですね、町民の皆さんからご活用いただくということで、真剣勝負をかけなきゃならんと私は思ってますので、デマンド交通での町外の買い物はまず不可能でございます。
5番宮下議員。
まあ、町長、今不可能というお話、まあそれぞれ、を生かしながらという答弁だったと思われます。 毎年過疎化が進み、その地域自治体に医療機関や買い物を可能とする店舗などが存在しなくなった地域自治体は全国に多く存在をいたします。それらの自治体では、例えば隣接する支部などへのデマンド運行ルートを範囲とし、現に実施されている自治体も存在をいたしております。私はこのデマンド系の運行ルート拡大を活用するのも、お買い物難民の解決策の一つだと考えておりますが、次に先進的に取り組んでいる自治体の運行取り組みを紹介をいたします。私が調べたわずかな一例でありますが、神奈川県の南西部に位置する中井町という自治体がございます。この中井町は酪農が盛んで、酪農が農業産業全体の4割を占めるという人口およそ9000人ほどの自治体でありまして、今申し上げた中井町ではオンデマンドバスとしての取り組みをし、運行ルートは隣接する秦野市ルートを加え、秦野市の赤十字病院や買い物は西友やマックスバリューといった大型店舗などへのルートも含まれており、町外利用者数の現状とニーズを的確に捉え反映した取り組みとして運行されております。結果、町内利用者が 14.1% に対し、秦野市への利用者はなんと 31.9% にも上るとされており、まあ、ただし、この方式にも一部問題は存在しておりまして、複数箇所ながら乗車ポイントは決められているという点であります。しかし、施策は、これを誇示し、他の取り組みを丸々コピーするような、いわゆる点で捉えるような施策ではなく、あくまでも、あの手この手といった全国各地の取り組みを面で捉え、複合的施策とする思考も必要と考えております。全国には無店舗無依存となる自治体も複数存在をしていると考えますと、そのようなところにこそ買い物弱者、つまり買い物難民と呼ばれる生活弱者は現存しており、図らずも当庁においても同様な思いで日々ますます苦悩される方々が増えていくことは決して他人事ではなく、現実問題として否定できないものと思われます。ならば駅前の店舗でとの考え方もございますが、しかし町内店舗だけでは日常生活すべてを賄うことは困難であり、そのような生活実態が現実であることも注視していかなければこの問題の解決をいたしません。私も降って湧いたような話で、いささか調査不足の感もありますが、地域巡回型からの運行を見直し、近隣支部への運行ルートの拡大を図る、これできないわけではなく、他の自治体でもやってるわけでありますから、計画や仕組み、あるいは考え方を変えればこれできるんじゃないですか。自治体によっては利用者人数の少ないときには経費削減のため、ワンボックスカーではなく一般のタクシー車両を使っているところもあるようであります。多角的な検討で結論を求めるべきと考えますが、全国事例を尋ねてみてください。きっと組み合わせたいい方法が見えてくるものと思われます。ちなみに、私が出席したデマンド交通会議の終了後、私のもとへわざわざ越後交通の担当課長が名刺を持ってこられ、議員のご意見ごもっともであり、弊社でも路線バスの赤字脱却に関連し、他の方法での事業展開はないものかと現在社内の会議の中で検討を重ねておりますとのお話でした。例えば出雲崎交通さんだけで人材的にも物理的にも対応が難しい部分などを越後交通さんの参入で補ってもらう、そんな方法も検討に値するものと思われますが、町長いかがでしょうか。私が不勉強なんでしょうか。告示した質問で大変恐縮でありますが、最後に再度答弁をいただきたいと思います。
町長。
他の例をお聞かせをいただいておりますが、その他の自治体のね、事例は事例として我が町の実態から立ちましてですね、皆さんも今おっしゃるようなね、方法で果たしてね、この交通の関係、交通難民がですね、解消されると思うでしょうか。例えばデマンドを活用する、デマンドは30分おきに注文を受けながら出ます。仮にある町民から8時、私はね、 これから日赤行きたい。分かりました。日赤スタートします。そうするとね、約1時間猶予かかります。そうすると他の町民の皆さんからね、俺は柏木のね、地方総合病院行きたい。その時には対応できない。そして目的とする町内、ね、ちょっと町内の奥で、いやいや、とてもとてもね、時間的にご提案はできない。そういう術が出てくるのを分かります、理解できますか。そうすると町が全ての面をね、おっしゃるような対応で、デマンド、車両なんでそれがいいんですか。町は運送業務をやるんですか。できますか。私は何としても一応こそどういうねお話されたか分かりませんよ。ね、町がやるんだ、どんどんやりなさい。あ、そうすれば私たちは赤字路線を撤退します。そういうことじゃないでしょうかね。私は今申し上げた基本を守っていきます。他の理由は関係ありません。私の実情を取ってやります。牧野の皆さんからも可能性があるかどうか検討していただいて、こうやってゼロで1号線でもね、廃線となったらどうなるんですか。大変な問題ですよ。そういう単なる交通ではなくて、江戸巻町の将来をかけた視点を長いスパンで考えながら、その場限りの対応はできない。将来的なね、そういう一つの基本そのものに立ち返りながら、こういう制度を進めていかないとね、大変なことになりますよ。私は先般答弁した通りでございます。
5番宮下議員。
町長は現状維持ということであります。私も現状がどうとかっていうことではなくて、これは将来に向けて、例えば過疎化が進めば公共交通機関もですね、撤退をする日も来るのかもしれませんが、その時のためにもこういったシステムが必要ですし、もう一つには例えばあちこちすべてを行けと言ってるのではなくて、この秦野市の例を見てもですね、秦野市と限定してそこに大きな施設があればそこに運行するというルートを決めるんですよ。だからあちこちすべての網の目のようにルートを決めるということでは決してないということ、これ添えて申し上げておきます。大きく2点ほど提案をし、町長も答弁をいただきましたが、なかなか政策上の考え方がかみ合わないところもあります。しかしくどいようですが、日々生活をする町民にとってことは急を要する案件であるということ、英知を絞っていただき、打開策を早急なる実現に向けて努力をしていただければなということを強く申し添え、以上5番からの質問を終わります。何ですか。
はい、市長。
ですね、宮下議員さんのご質問に対してですね、強い一つの意思表示をしたわけでございますが、再度ですね、私はやっぱり自分の意見を強行するとは思いませんが、ね、やっぱり私の申し上げたことを議員閣議から町民の皆さんからね、いかに理解をいただいて、最終的には町民の皆さんの交通利便をいかにですね、どんな方法で測るかというのは、裁量方法をどう出すかというのは、これはですね、他の理由がそういうものではないんです、ね、本当に今の町の実態の中で将来を見通した中において各あるべきという方針を出している。今日いただいた宮下さんのご意見もね、しっかりと尊重させていただきまして、今後にまた対応してまいりたいと思いますので、またその都度ですね、またいろいろまたご指導をいただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。